評被害、滝百合子。私が小学校3年の時、父が胃がんになった。当時、告知されたのは母と叔父だけだった。父は腫瘍とか胃潰瘍とかごまかされて治療に入った。葬儀の際、実は、と参加者に報告された。辛いことは本人には伏せて、そんな時代だった。3.11 以来、関西から福島に70回以上も通っている人がいる。戦争中の疎開先が福島だったという。大きな占領計を肩からぶら下げて、当時在学していた小学校にも行った。呼ばれれば保育園にも民家にも占領を図りに行く。草むらを避けて道路の真ん中を歩けばかなり被爆を防げる。線量の極端に高い排水溝の上には、使い残した屋根瓦などを乗せて放射線を遮る、など、身近な防護方法を教えながら、この程度の線量なら、私なら住み続けます。私なら食べます、飲みます、と言い続けて10年。今、がん患者には医師はほとんど告知する。一緒に頑張りましょう、と声かけしながら、早期に見つかったので治せます。時には、あと何年生きられますか?という質問にも、正直に答える。告知された側は、さすがに、一瞬頭が真っ白になってしまう。しかし、リスクも含めて、正確な情報を知らせてもらえるから、患者本人が治療方法を納得して選ぶことができる時代になった。福島で活躍している大きな占領計は、戸外ばかりでなく、屋内の占領も測って回る。ここの生活者が受ける実質年間占領2-4ミリシーベルトは、関西の空間占領とほとんど変わらない。と伝えて回る。立派な先生がここまで来てくれて、こんな大きな占領計で測って、私なら住み続けます、私なら食べます、と言ってくれるのが、福島の人には何より嬉しい。だが医師たちは内部被曝量が過小評価されていると警告する。移住できる人は移住して、汚染されている水は飲まないで、汚染されている食品は食べないで、と警告し続ける。事故から10年の区切りということで、見せかけの復興を後押しするように、風評被害という声がますます大手を振って歩き出す。原発事故を風化させようという政府、東電側、肩や大きな占領計を持って現れる。私なら住み続けます。私なら食べます、 という人の口からも同じ風評被害という言葉が出てくる。責任回避が目的の側と、人々の不安を和らげるためと、がんの人に腫瘍とか胃潰瘍などとごまかしていたように、その使い方が微妙に違うのは感じるのだが、百歩譲って高齢者が住み続けたいと言ったら、住んでよいと私も思う。ただし、空間占領ばかりでなく、内部被曝のリスクもきちんと開示してほしい。その上で、累積占領が心配な若者たちには、移住支援をするという誠実な対応をと望む。今からでもいい。GDP 世界第3位を誇る日本の政府に強く望む。チェルノブイリでも外部被曝だけで年間1から5ミリシーベルト地域の住民には移住権利区域として希望者全員に移住支援ができたのだから。10年目、日本政府は居住安全地を20ミリシーベルトまで引き上げて除染すら放棄。さらに避難していた人も帰還してくださいと言い出した。一時保管中の処理不能のトリチウム汚染水が限界を超えたので薄めて海に放出するとまで言い出した。しかし内部被曝が汚染水を薄めた後安全になるというエビデンスはない。費用はだいぶかかるかもしれないが、これ以上汚染水を増やさない方法はある。原発の山側から事故原発内部に大量に流れ込んで、光線量放射能デブリと混ざって流れ出る地下水を止めることだ。地下水の水路変更も技術的には可能だ。トリチウムそのものを取り出す方法も、近畿大学チームがかなりいいところまで研究を進めている。それでも政府は一切予算をつけない。一番安い方法で太平洋へ放出を決定。異議を唱える人にはすべて風評被害で片付けている。海外からの太平洋は福島のゴミ捨て場ではないとのたくさんの声にも耳を貸さない。現代はすでにがんにかかってしまった人にすら情報を正確に提供し告知する。結果、本人が自分の治療法を選択できるようになっている。内部被曝の場合、症状が現れるのは10年を過ぎた頃からだという。これからがん患者が増えてくるという。口から入る食べ物や空気を変えることでそのリスクを大幅に減らせるという研究結果もある。まだできることがある。